皆さん、ミラクル起きてますか？まあね、以前ね、ジュニアの吹奏楽部で、アンサンブルのね、コンサートがあった話をね、したんですが、11月にですよ、千葉県アンサンブルコンテストの予選がね、行われるんです。で、ジュニアの高校からは、このアンサンブルコンサートに5組が出場することが決まっております。まあしかしね、70名のね、部員で、アンサンブルのチームは13組もいるんですね。となるとまあね、この校内でコンテストが実施されるわけですよ。13組中5組が出場できるということなんですが、ジュニアのチーム、残念ながら落選となってしまいました。まあまあね、高校から吹奏楽を始めたということで、まあね、そんな簡単には選ばれませんと思っておりました。でね、それからね、数日が経ち、嫁が突然言い出します。アンサンブルの話聞いたって。いやいやね、もちろん聞きましたよって。まあ落ちちゃったんでしょってね、話すと、いやいやいやいやと。実は去年、予選を勝ち抜き、県大会に出場したチームがあると。で、そのために一枠出場できるチームが増えたと。で、なんと、ジュニアのチーム出場できることになったんです。いやー、起きましたね、ミラクルですよ。で、私非常に喜んでいたのですが、その話、すでにね、1週間前に決まった話らしく、嫁は今さら喜んどるんかいと冷たい目で見てきました。いやいや。いやいやいやいや。そんな素敵な話、すぐに教えてくれへんこと自体が、ミラクルやわ。はい、始まりました。一人笑い第35回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。まあね、そんなミラクルな出来事、まあ私も高校生活で幾度となくまあね、経験してきましたよ。私宝塚のね、公立高校に通っていたわけなんですが、時々ね、どこぞのヤンキーがバイクで学校に乗り込み、爆音を立てて校舎と校舎の間を走り回るというね、愉快な行為を楽しく見ておりましたね。ある日、まあ、授業中ですよ。またしても爆音が鳴り響きます。来ました、爆音ライダーです。軽快にね軽快にね、学校中をね走り回ります。こうなるとまあ授業そっちのけですよ。先生も生徒も、教室のね、窓ガラス越しにバイクをね、全員で見ますよ。学校のね、すべての教室から爆音ライダーは見られているわけです。大スターでございます。ところがそこで正義のヒーローが現れます。体育の重田先生です。運動場でね、体育の授業をしていた重田先生はすぐさま正門へとね、走り出します。このね、爆音ライダーの逃げ道を防ぐため、開いてた正門を必死で閉めているのです。結構重いです、これね。そうです。バイクで走れる道、門は、ここしかありません。やばいと、気づいた爆音ライダーは正門へと向かいます。デッドヒートでございますね。正門が閉まるのが先か、逃げるのが先か、非常に危険な状態です。爆音が響き渡る中、勝利したのは、重田先生でした。爆音ライダー、あと15メートルのところで完全に正門は閉まってしまいました。結局、ライダーはバイクを乗り捨て、正門を駆け上り、走って逃げていきました。まあ、盗難車だったんでしょうかね。いや、しかしミラクルです。重田先生、大活躍でございます。その瞬間、すべてのクラスから喝采の言葉と拍手を、このヒーロー重田は受けます。それはすぐに、重田コールとなり、スターはね、コールに合わせガッツポーズをしておりました。ヒーロー重田先生なんですけれども、祈りしております。 しかしね、授業中にこんなおもろいことが起きるとは、まさにミラクル。いやね、他にもね、ミラクル発生します。まあ高校生というところで、まあね、中間期末とね、テストがあるわけですよ。で、みんなで勉強しようぜというところで、今はね、日本から撤退してしまいました、ファーストフードエルポヨロコに集合します。しかしせいぜい5分ぐらいです、勉強なんて。仲間たちが集まったら、そりゃ喋って笑ってるだけですね。しかも、友達のあんちゃんは手ぶらで来ておりました。勉強道具すら持ってきておりません。しかし、私、数学だけは得意でした。小中とね、進学塾浜学園に通っていましたが、この浜学園、毎回テストをします。そしてね、テスト終了後、まあ、生徒同士で採点をし合い、まあ、先生がね、90点台の人とか、80点台の人とか言ってね、生徒に手を挙げさせ、上位3名の点数とお名前を黒板に書きます。しかしそれだけではありません。なんと、点数の低い下の3人も名前を書くんです。恥をさらけ出されるんですね。これ今だと大問題ですよ。私、数学に関しては毎回このベスト3に入り、国語はなんと毎回、ワースト3に入るという出入りのね、激しい生徒だったんです。数学だけは得意でしたので、このね、エルポヨロコにいるときね、友達に聞かれたんです。ラフよと、どの問題がテストに出るんですかとね。で、私もし先生だったら、まあ、これとこの文章問題は必ず出しますね、とね、二つの予想をしました。そして、試験当日、ミラクルが起きます。予想したその二問、そのままテストに出たんです。ミラクル発生！この時から、まあ、卒業するまで、私は数学の予想屋として、活躍させていただきました。そんな私も2年生のね、高2の時、恋に落ちます。私、関西人気質なんでしょうか、やっぱりおもろい子が好きになるわけですよ。国民のみえちゃん、相当おもろいんです。顔面偏差値は標準よりちょい下なんですが、そこは全く重視しません。お笑い偏差値が高い子が好きなんです。部数でも構いません。ある日、みんなと帰ろうと靴箱の靴を取り出していたとき、ほんまたまたまそこにみえちゃんがいたんです。ちょうど帰ろうとしていたわけですよ。しかも一人で。ミラクル来たーい！いやいや、こんな偶然あるのかっていうタイミングでしたので、私思い切って声をかけました。ほとんど喋ったことがないみえちゃんですよ。もうね、そらめっちゃくちゃ勇気を振り絞ってましたよ。え、帰り何、一人で帰るの？そうそうなん、ほら、駅まで一緒に帰らへんってね。みえちゃん、それはちょっと驚いておりましたが、一緒に帰ってくれることになりました。帰り道、もうなんていうんですか、笑ったね。もう笑いまくった素敵な思い出しかありません。その後、みえちゃんとはね、まあ、時々ね、一緒にね、帰るようになり、クリスマスにはプレゼントをあげたりと、どんどんね、仲がね、深まっていったんですね。でもね、告白しようと決心します。もうね、いい感じやしね、なんかいける予感がしていたんですね。ただ唯一、気がかりだったことがありました。同じクラスのこのミナッチとね、サイちゃんがこっくりさんを呼び出し、占いをねしていたんですね。で、この二人、頼んでもないのに、このね、ラフとミエちゃんとのことを、 占ったんです。ミナッチとサイちゃん、このね、二人で握る一本の鉛筆が A4 の紙いっぱいに×印を書きました。いやいやいやいや、お前らやったなと。だってね、お前らちょっとね、書くとき半笑いやってやんって。問い詰めるも、そんなことはないと。こっくりさんの赴くままに手がね、勝手に動いたと。ミナッチは半笑いで答えておりました。いやでもね、しかしこちらとしては準備は万端なんです。何度かね、一緒に帰りプレゼントも渡している、いけないはずがない。しかもみえちゃんはこうね、ちょいブスですから、そんなにモテないはずだと。みえちゃんが素敵だと気づいているのはこのラフだけだと。で、もうこれはいけるはずやということで、もうこの告白をお祭りにしました。もう何ですか、友達をね、家に呼んで、みんながいる前でみえちゃんに電話して告白して OK をもらって、もう選挙でね、当選したくがのごとく、みんなでね、この万歳をしようと思ったんですね。で、友達が家に集まり、とりあえず練習しようと、親友のね、のりゆきと電話のシミュレーションをします。まあこのね、初めのね、トークから告白までの流れを何度も何度もやります。あ、ただみえちゃん役ののりゆきはごめんなさいと、私好きな先生がいるのとか、お前と違ってイケメンが好きとか、巨乳の女の子が実は好きなんですとか言ってね、毎回毎回俺を振ってきました。全員爆笑でございます。そしてついに本番です。シミュレーション通りにことはスムーズに流れます。やはり練習は大切です。で、このね、みえちゃんにいい感じでね、告白をしたんです。すると、なんとみえちゃん、ごめんなさいと、好きな人がいますと。みえちゃん、お返事までシミュレーション通りだったんです。私の恋は撃沈してしまいました。もう絶対にいけると、ものすごくいい感じだったと。これはね、逆に振られたことがミラクルやと、こうみんなでね騒いでいたんですが、親友ののりゆきだけボソッとつぶやいておりました。ミラクル？ただモテへんだけやないんかいな。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひやがなでズトワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントズトワラ @gmail.com、 ztowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただき、皆さん大きいんです。そしてさよなら。